この朝与えられている神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はペテロの手紙第一、三章十八節から22節です。御言葉をお読みします。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。その霊においては、その霊においてキリストは、囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は、水を通って救われました。この水はまた、今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの型なのです。バプテスマは、肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ、健全な良心が神に対して行う誓約です。イエス・キリストは天に昇り、神の右におられます。御使いたちも、諸々の権威と権力も、この方に服従しているのです。説教題は、読みに下りです。主は十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り。今日は、使徒信条の黄泉に下りという言葉について考え、また御言葉に聞いていきます。この箇所は、使徒信条の中でも1、2を争う、まあもしかしたら影の薄い箇所かもしれません。十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下ると、こう、随分と死んだということを繰り返している、その繰り返しの一つの言葉のようにも聞こえる。あまり気に留められてこなかった箇所かもしれません。確かに黄泉に下りという言葉は、主イエスが死なれたということを明らかにする言葉です。それは間違いありません。けれども、主玉の言葉を紡ぐ使徒信条の中にあって、この黄泉に下りという言葉が加えられている。無駄を削ぎ落とす、いや無駄ではないけれども、大切なものを削ぎ落としに削ぎ落として、信仰の要約、非常にこうシェイプされた、そういう言葉が使徒信条であるということはもうお話ししましたけれども、その中に黄泉に下りという言葉は加えられている。これは、この黄泉に下りという言葉もまた私たちの信仰にとって大きな意味があると考えてよいと思います。主イエスは黄泉に下られた。黄泉とは 何か。死にて葬られ、黄泉に下る。黄泉とは、死んだ人が行くところであるということがわかります。私たち死んだらどうなるかというと、キリスト者の中にも、私は天国に行って、あの人は地獄に行って、と二つの場所に切り分けて、区別して考えておられる方もいるかもしれない。それは、極楽浄土か、閻魔様のいる地獄かという具合と、ほとんど変わらず同じかもしれません。しかし聖書は、死んだら、黄泉に行くと、こう、言う。 そしてその黄泉というのは地獄のような場所とか罪人が行くところというのでなく、黄泉というのは死んだ人、すべての人が行くところ、集まるところとして聖書は描いています。確かにこう聖書の例え話の中にはまるで天国と地獄、二つの世界、そういうものと似た描写は出てきますが、それよりもはるかに多く聖書が黄泉というとき、それは死んだすべての人が区別なく行くところ、集められるところとして描かれているんです。主イエスがその死者の国というか、すべての死んだ人が行く黄泉に下られたと。その根拠となる聖書箇所が、今日開かれているペテロの手紙第一、3章19節です。この19節と20節は大変多くの解釈があって、難解な箇所と言われています。難しい箇所と言われています。その霊においてキリストは、囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に、箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられる、おられた時に従わなかった霊たちにです。こう読んで、主イエスがノアの時代、神に従わず神の裁きによって滅ぼされた人たちのところ、黄泉に行って宣言したんだとこう理解する人もいます。また、ノアの時代に従わなかった霊であるということから、ノアの時代に神に反逆した堕天使のところに行ったのだと理解する人もいます。主イエスは神に従わなかった不従順な罪人、堕天使のいる黄泉に行かれたのだ。そしてそこで宣言された。これはかつての新改訳や他の聖書とは随分変わった翻訳となっています。以前の新改訳第3版ですと、主イエスが黄泉に行き、御言葉を語られた。新共同訳では、宣教された。口語訳では、述べ伝えた。主イエスは罪人のいる堕天使のいる黄泉に下り、彼らに福音を述べ伝えたと理解する。そしてそこで、罪を悔い改めた罪人が、死後になって、救われるのだと。今日の開いている箇所を根拠にして、死後にあってもイエス・キリストが福音を述べ伝え、救われるんだという、そういう、死後でも死んだ後でも救われるという教えが生まれた。今日の19節、20節というのは、そういう、こう、様々な理解、解釈、教えがここから広がっていったっていう、そんな箇所です。死んだ後でも人は救われる。聖書は本当にそんなことを語ってるのか。そしてこの19節は本当にそのようなことを語ってるのか。主イエスが黄泉に下られたっていう告白は何を語ってるんでしょうか。この19節を理解するためには、やはり3章13節から文脈に沿って読んでみること、それが大切です。ペテロの手紙はここで、キリスト者が信仰のゆえに迫害に遭う、苦難に遭う。それでも良いこと、義のために生きる、善良な生き方、つまり神に従い生きる、信仰の生き方にとどまるようにと、ペテロは教会を励まし進めています。主イエスの一番弟子であるペテロは、その目で見てきた。今目の前にいる苦難と試練の中でくじけ倒れそうになる教会に対し、自分がその目で見てきた主イエスへの 信仰に皆がとどまるように、皆が主イエスを愛し従い生きることができるように、彼らに、教会に十字架と復活の主イエスのお姿を見せるようにして語りかけます。18節、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。主イエスは私たちの罪をその身に負われ、十字架で死なれましたが、神の御霊によって復活させられた。ここで語られているのは、十字架と復活による勝利が語られている。罪に勝利した、死に勝利した主イエス、勝利者主イエスの姿をペテロは見せる。19節、囚われている霊たちのところに行かれたって。死者が一堂に会する地の最も深きところと言われる黄泉に主イエスは行かれ宣言した。そして黄泉から22節の天の高きに昇られ、天においても主イエスは宣言された。天においても地においても、さらに地の深き黄泉においても、至るところにおいても、十字架と復活の主イエスは勝利を宣言された。罪に死に勝利された主イエスご自身が、私が勝利者であるということが宣言されている。ペテロが苦難の教会、試練のキリスト者に語りかけているのは、勝利者主イエスのお姿なのです。主イエスも十字架で苦しみを受け死なれました。苦難に主イエスも遭われたけれども、死から復活された。死に勝利し、罪に勝利された。ペテロは主イエスを見せているのです。私たちの主イエスは勝利者であると。ペテロは語りかけているんです。苦難の中くじけ倒れそうになっている教会に、あなた方の主イエスは、私たちの主イエスは、苦難に遭われたが勝利された。すべてに勝る勝利者なのだと。ペテロは語るわけです。あなたの苦難は苦難で終わらない。あなたの試練は試練で終わらない。勝利者である主イエスがあなたと共におられるからだと。20節からのノアの箱舟、大洪水の引用は、あまりにも唐突のように思えるかもしれませんが、ペテロはここで、主イエスの救い、主イエスの勝利を語るために、このノアの箱舟の出来事を引用しています。はじめに、神が天と地を創造し、そして人を作られた。そしてそれらは最初とても良かった。しかし人の心に罪が入り、人は神に背き生きるようになった。そうして人は絶えず神に背き、人の心は絶えず悪に傾くようになったと聖書は語っている。そしてノアの時代です。それをご覧になった神は非常に悲しんで心痛め、大洪水による裁きを下すという決断をされます。神様は人々が悔い改めることを忍耐し待っておられましたが、結局誰も神の言葉を聞こうとしない。多くの人々が神を求めず従わず、神の裁き、 大洪水の中で滅んでいってしまった。しかしこの大洪水の中、わずかノアを含む8人は神に従い、箱舟に入り、その大洪水を通って救われた。このノアの箱舟、大洪水の物語は、どれほどに神の裁きが大きくても、神に従うところに神の救いがあるということを、神の勝利があるということを教えています。ペテロはこのノアの物語を引用しながら、これは今日のバプテスマ、洗礼の型になっているんだと、そのように言います。大洪水のあの水は神の裁きによる死というものを表します。洗礼の時、私たちが注がれた水というのは、こう、清める、汚れを清める。水は汚れを落とす、汚れを清めるという一面も表していますが、またそこには死という意味もあると、ペテロは教えています。洗礼、バプテスマの元の言葉、ギリシャ語ではバプティゾーですけれども、この言葉はそもそも、こう、洗礼というよりも、水に浸すという意味の言葉です。私たちの教会は、洗礼式が行われるときに、司式者が洗礼を受けられる方の頭の上に水を注ぎますけれども、本来洗礼というのは、全身水に浸される。もっと強く言えば、全身水の中に沈められる。この洗礼の沈められるという水は、私たちが罪に死んだということを表している。そしてその死を通って、ノアの時代は箱舟によって救われ、今日は死から復活された、勝利された主イエスによって、私たちは救われる。洗礼は主イエスと結ばれることです。しかし洗礼という式によって結ばれるのではありません。ペトロも洗礼にとって大切なのは健全な良心が神に対して行う誓約であるとこう言っています。この健全な良心というのは、イエスを主と告白させてくださる御霊が与えてくださる、こう、信仰のことです。私たちの心が正しいとか、私たちの心が健全ということではなくて、神が与えてくださる信仰のことです。神の御霊、聖霊が私たちに、主イエスの十字架と、復活を信じる信仰を与えてくださり、イエスを主とする信仰告白を与えてくださる。この信仰告白によって、私たちは勝利者である主イエスと結ばれるのです。洗礼式というのは、私たちが確かに罪に死に、勝利者である主イエスと結ばれたことを目に見える形で、表す式です。私たちの代わりに罪のために死んでくださった主イエスと結ばれる。私たちもそこで確かに罪に死んだのです。死から復活された主イエスと結ばれている。だから私たちも復活するのです。勝利者である主イエスと結ばれている。だから、私たちも罪に、死に、勝利するのです。洗礼を通して、私たちは罪に死に、罪に勝利したことが確かであるということを覚え続けていきます。なぜなら、私たちが勝利したのではなく、勝利された主イエスと私たちが結ばれているからです。 黄泉に下りとの告白は、地の最も深きところ、死者の集まるところにおいてさえも、主イエスの勝利が高らかに宣言されたとの告白です。十字架と復活の主イエスの勝利がより確かにされる。十字架と復活の主イエスの勝利がより強く告白される言葉です。私たちの主イエスは勝利されたのだ。神に対峙するあらゆるものに勝利されたのだ。私たちの主イエスは圧倒的な勝利者なのだとの告白です。罪の問題というのは私たちの生涯について回るものです。私たちの罪は主イエスによって完全に許され、そして少しずつ清められてはいきますが、罪の性質自体は私たちに残るものです。ですから私たちが生ける限り、この罪との戦いは終わりがありません。私たちはその罪との戦いの中で、自分の罪というものをあまり軽くは考えていないと思います。どちらかというと真剣に、深刻に考えていると思います。私はそれは恵みだと思うんです。聖霊なる神の光に照らされながら、私たちは自分の本当の罪深い、愚かな現実の姿を自分でも知らされていく。イエス様を知って、イエス様の救いを得て、楽になっていく。確かにその一方、私自身のうちにある罪がどれほど醜いものであるか、根深いものであるのかということを、ますます知らされていく。神の光が私たちを照らしてくださっているからです。そういう神の光に照らされながら、私たちの中で罪というものがますますますます大きく見えてきます。だからこそ主イエスを私たちは続けて求めていきます。しかしともすると、主イエスの救いを知りながら、自分の罪が深刻でより大きいことが分かってくると、私のこの罪というものが主イエスの十字架と復活さえも飲み込んでしまい、私の罪というものが主イエスよりもより大きく見えてしまう、そんな思いになってくることもあるかもしれません。主イエスよりも私の罪の方が大きく見える。その罪が私を圧倒させてしまう。しかし、黄泉に下り、主イエスを黄泉に下られたという告白が、ここにこそ私たちの恵みの光となって私たちに差し込んできます。黄泉で勝利を宣言された主イエス。主イエスの十字架と復活の勝利は、その罪よりもより大きく、より大きく、より大きく、見えてくる。主イエスの勝利はその罪よりもさらに大きい。私を圧倒する罪よりも、私と共にいる主イエス、この方の勝利の方がそれよりも大きい。主イエスは大きい。主イエスの救いは大きい。主イエスの勝利は何よりも大きい。黄泉に下り宣言されたあの主イエスの罪の許し、死への勝利は完全な勝利なのだということが私たちに見えてくる。あらゆるものよりも大きい主イエス。ペテロは苦難の中にある教会、苦難という大きな試練に飲み込まれそうになっている教会、苦難試練に圧倒されそうになっている教会に、この勝利者主イエス、あなたの苦難試練よりもさらに大きい 主イエスを見せているのです。そして私たちも今日見せられているのです。この主イエスの言葉に、だから従い生きよう。教会を励まし、こう語る。試練に圧倒されるのではない。いや、確かに試練は苦しい。けれども、勝利者である主イエスの後に、従い生きようと語りかけます。神の言葉に従い生きたノアが大洪水の中救われたように、苦難と試練の中、主イエスの後に従い生きるあなた方も、勝利者の後に続くその勝利の列に加えられる。あなたの苦難は苦難で終わらない。試練は試練で終わらない。主イエスの勝利者、この方の後についてゆく私たちにあるのは勝利なのだ。それぞれが罪や死ということの悩みや問題を抱えます。また苦難や試練に遭います。それは生涯について回ります。キリスト者とは、自分の生涯に苦難が多いことをよく知っている人だという言葉を聞きます。それは自分の生涯が本当に苦難が多く、それを嘆くという人ではありません。キリスト者というのは、その苦難と対峙する私たちに、勝利者である主イエスが共にいてくださっていることを知っている人です。苦難から逃げるのではない。その苦難や試練と向き合いながら、私のそばに、いえ、私よりも前に、その苦難や試練、恐れや不安と対峙し、向き合ってくださる、主イエスが、勝利者がおられるんだということを知っている人。それがキリスト者です。私たちを圧倒するような苦難や試練、恐れや不安。しかし、それよりもはるかに大きく、それらに勝利される主イエスが、今日また私たちと共におられることを覚えていきます。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストの十字架と復活を感謝します。主イエスによって、私たちも罪に死んだものとされ、罪、死に勝利する約束が確かに与えられています。主イエスの弟子、キリスト者には苦難が伴うのだと、主イエスは、また今日ペテロも知らせています。私たちにも様々な苦難や試練が伴いますが、私たちは、主イエスを見つめ、この方に信頼してゆきます。勝利者である主イエスが私と共に、いえ、私の前に立ってくださっていると。神に救いがある。主イエスに勝利がある。どうぞ、勝利者である主イエスの言葉に聞き従い、主イエスの後についていく私たち、教会とさせてください。主イエスと共に生きること、これこそ私たちの平安と力です。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。